それではただいまより今朝の聖書の箇所を拝読いたします。今朝の聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書5章38節から41節までとなっております。新約聖書7ページとなっております。それでは拝読いたします。マタイによる福音書5章38節から41節まで。目には目を、歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の方を打つなら、他の方も向けてやりなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさい。もし誰かがあなたを強いて1マイル行かせようとするなら、その人と共に2マイル行きなさい。それでは今朝はこの聖書の箇所を通しまして、説教題、借りようとする者を断るなという題で泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今日は、運動会があるということです。また来週もあるそうですから、礼拝ですね。子どもたちの声も少しだけ、少ない感じがしますし、また、礼拝の出席者も少し、少なくなるのかなというふうに思っております。ただ、礼拝はですね、天の父なる神様が私たちのためにこの場を設けてくださって、何よりもご自身を私たちに対して与えてくださるという素晴らしい恵みの時ですから、どうぞ皆様がですね、どんな時にも私たちを招いてくださり、目には見えませんけれども今私たちのことを顧みてですね、近づいてきてくださっている父なる神様の愛と祝福を豊かに受けて、また新しい習慣を生み出していきたいと、まあ、このように思っているわけであります。どうぞそのようにですね、神様の祝福に共に預かっていきましょう。一言お祈りをしてから今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが私たちのことをこのようにあなたの御前に呼び集めてくださって、兄弟姉妹もともどもに家族としての豊かな交わりの中に導いてくださっていることをありがとうございます。私たちはもはや一人で生きているものではありません。父であるあなたと、そしてまた共にいてくださるご聖霊と、そして私たちのために救いの道を開いてくださったイエス・キリストと、そしてその永遠の命に共に預かっている兄弟姉妹と、このように私たちは永遠につながる交わりの中に置かれているものであるということを思います。その祝福の喜びを私たちがますます私たちの中で大きなものとしていくことができますように導いてください。今日またこの礼拝の中で私たちがその豊かな世界をいただくことができるようにと命の御言葉を与えてくださいましたこと、ありがとうございます。今日も心を開いて素直にあなたのお言葉に聞いていきたいと願っております。あなたの御言葉に導かれながら、あなたが招いてくださる御国へと私たちが近づいていくことができますように祝福してください。あなたの御言葉とともに働かれるご聖霊が私たちの中で今日も働いてくださること、ありがとうございます。どうぞまたこの小さきものも語らせていただくところですが、あなたのご主権に預からせてください。しばらくの時を見てに委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。 それでは今日のメッセージを語らせていただきたいとそのように思いますが、もしご存知のない方がいらっしゃいましたらあれですから、実は昨日伊波誠二郎先生の、お葬式がですね、那覇の方でありました。このバプテスト連盟を立て上げていった最初の人でありますから、伊波誠二郎先生の歩みはバプテスト連盟の歩みと一緒であったというふうに言うことができるでしょう。そしてそういう意味では伊波誠二郎先生の影響を受け、あるいはまた彼の働きを通して救いに預かり、今日またバプテスト連盟に属する多くの人たちがいろんな形でですね、彼の働きの恩恵を受けているというふうに言って間違いがないというふうに思うわけであります。99歳で召されましたけれども、本当に御国に凱旋していった先生の働きを本当に心から感謝をしたいとこのように思っております。私たちが今あることはですね、今あるとは私たちのために働いてくださったですね、先人たちがいるということであります。誰の手も借りず、誰の導きも受けずに今日信仰を持っている人というのはいないわけであります。イエス・キリストがこの地上での働きをなされたのが約2000年前、そしてイエス様がこの地上を離れた後はですね、イエス・キリストによって託せられたその働きを継承し引き継ぎながら、その働きをついに私たちのところにまで届けていく、その働きのですね、リレーというんでしょうかね、そういったものがあったということであります。ですから私たちの信仰はですね、ただのものではないというふうに思わされます。たくさんの方々の愛と祈り、具体的な働きを通して私たちが今あるんだということを深く覚えたいと思います。そして伊波先生のことをよくご存知の方々はあれでしょうけれども、本当に伝道熱心な方でありました。どんな時でもですね、人々にイエス様のことを伝え、そして救いに導こうとして、イエス・キリストの十字架ということをですね、いつも語られる、そういう先生でありました。そういう意味では私自身もその葬式に出席させていただきながらですね、本当に伊波先生がこの沖縄の人々のために一生懸命伝道されたですね、その姿を思い返しながら、また先生に対しては本当にお疲れ様でしたという思いと、であとはまた私たちが生かされている間は私たちがまた頑張る番だなというふうにも思いました。新たなる気持ちでですね、宣教の働きに進んでいきたいというふうに思っております。さて今日の聖書の箇所に対して目を向けていきたいと思います。もう一度聖書をお読みします。マタイの福音書5章の38節から41節、目には目を、歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の頬を打つなら、他の頬も向けてやりなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさい。もし誰かがあなたを敷いて1マイル行かせようとするなら、その人と共に2マイル行きなさい。求める者には与え、借りようとする者を断るなと、このようにイエス・キリストが語ってくださいました。で、この聖書の箇所をですね、私たちがどのように理解していったらいいのかということになりますが、最初の言葉の中に、目には目を、歯には歯をと言われていたことをことはあなた方の聞いているところであると、このようにありますよね。旧約聖書の中で天の父なる神様がですね、人から受けた悪意に対してそれを倍返しするように相手に対して悪意を返す、 それはまた相手の怒りを買うものとなって、またそれ以上の怒りを受けるものとなると、こういうふうにしながらですね、負の連鎖スパイラルがですね、どんどんどんどんひどいものとなっていくということがありました。ですから天の父なる神様はお互い同士を傷つけ合い、その傷つけ合う力がですね、ますます大きなものとなっていく私たちの中にあってですね、それを止めさせるためにこのお言葉を語ってくださったと、このように思っていいと思いますね。ですから相手からやられた時にですね、 目をやられたのであれば、あなたがどのように怒りを持ったとしても、その人とあなたとは同じ価値を持つものである。だから目を損なうのであったならば、あなたが仮に相手に対してその損失を求める時にも、相手に対して目以上のものを求めてはなりませんよということを言われたわけですね。どんなに怒りを持ったとしてもですね、その人の命の価値と自分の命の価値は同じものであるということを常に覚えて行動するものとさせようとして、天の父なる神様が語ってくださったのが、目には目、歯には歯ということであろうかというふうに思います。ただここでですね、私たちが知るべきことですけれども、イエス・キリストは創世書に書いてあるけれども、でもあなた方はそうではなくて違うその言葉を超えてですね、あなた方は歩んでいかなければならないと言われるわけですよね。それはどういうことかといったらですね、目には目、歯には歯というのはですね、相手がですよ、相手が私の目をやるんですよね。相手がやったことに触発されてですね、私が相手に対して仕返しをするという形になります。ということはですね、私はですね、自分という主体性を持ってないということになるんです。簡単に言うと、相手がしたことによって自分が反応しているんですから。ですから相手が良くしたら良くしてあげる、相手が悪いことをしたら悪いことを仕返していくという。ですから私たちが良いものであるのか悪いものであるのかというのは、相手が私に対して何をしたのかということによって決まってしまうということですよね。そうであれば私たちはですね、悪い人に悪いことをされればですね、一生涯ですね、私たちは悪いことをされ続けているんであれば、相手に対して悪いことを仕掛け続けていく、一生生きていくということになりますので、私たちはですね、確かに人と人との関わりの中に生きていますけれど、相手によって自分が振り回されるのか、それとも相手に関係なしに自分自身の主体性というの、自分の生き方という、あるいは自分の心という考え方というのを保って生きていくのかというのは、大きな違いがあるということを知らなければいけませんね。イエス・キリストの生涯を見たら分かりますけれど、周りがどうであったとしてもですね、イエス・キリストはいつも変わりなくですね、歩まれました。どうしてイエス・キリストはいつも変わりなく歩まれたのかというと、人がしたことによってイエス・キリストが振り回されるということがなかったということです。イエス・キリストは周りがどうであっても、イエス・キリストご自身は父なる神様のもとの交わりの中にとどまっている方として、常にですね、常に神の子として、その自らの中にある思いに従って、常に周りの人たちに対して良きことだけを図って働くことをされてたということですね。ですからイエス・キリストは人に振り回されるということがない方、人によって影響されるということがない方であったということを言うことができるわけであります。ですから相手がやったことに対して振り回される、私たちに対してされた以上のことはするなよとは神様は言われました。でもそれはそこで話が終わるんでなくて、本来であればですね、相手からどうされたとかこうされたとかというのは関係なしにですね、自分は自分として生きられるか、そういう主体性を持って生きるということ、常に私を私として生きることができるということ、そういうことが実は大切なんだということを教えてくださっているわけですよね。 実際イエス・キリストはですね、何のためにこの世界に来られたかというと、私たちにもう一度ですね、失われた天の父なる神様との交わりを回復させて、そしてここにですね、ここに神の国というですね、素晴らしい世界を立て上げようとしているわけであります。そしてイエス・キリストがそのような神の国、神様と人間がですね、親子として一つの心になり、そして全ての人々がですね、お互いを兄弟姉妹として自分の命のように大切にし合う、その世界をですね、イエス・キリストは立て上げようとしているわけです。そうするとですね、イエス・キリストはバラバラになってしまった全ての人々をもう一度一つの輪の中に結ぼうとしているわけですよね。ということはイエス・キリストはですね、誠の光として闇を退けるお方としてですね、この世界に生きる全ての人々に大きな影響力を持った方としてですね、働いていかなければいけないということになるわけです。相手に対して影響力を与えることができずにですね、その人たちを自己中心から愛の人に変えていくということは不可能なことでしょう。相手が変わるためにはですね、その人が変わることができるために力を注いでいく、そういうものでなければならないということになりますよね。ですからイエス・キリストは神の国を私たちの中に立て上げるために来られた方ですから、ですから人々によって振り回されるところにイエス・キリストが立つはずはなく、イエス・キリストは相手がどうであってもこうであっても常に一人一人のことを愛して、そして全ての人々の問題を仲立ちして解決してですね、そして一つの交わりを立て上げようとして働かれるということであります。ですからイエス・キリストはご自身がその間に立って結ぶ働きをされていましたので、弟子たちに対しても、そしてイエス・キリストに信じ受け入れてですね、そのイエス・キリストに従う者たちに対しても同じようにですね、神の国を立て上げていく、平和を作り出す者として私たちに生きてほしいと願っているわけであり、またそのような人が必要だということをイエス・キリストは知っていらっしゃるということです。ですからイエス・キリストは私たちに対して目をやられたから目をやり返しますという、相手がしたことに対して反応する位置に私たちは立つべきではなくて、それ以上のものとならなければいけないんですよということをイエス・キリストは教えてくださっているということです。ですから皆様がですね、この生涯を歩むときに人のしたことによって振り回されて生きていくという生き方もあります。しかし人が何をしたとしても振り回されずに自分を保って生きるという生き方もあります。イエス・キリストはそのように振り回されるところに生きるのでなくて、振り回されることのない自らの生き方を持つようになりなさいと、今日の聖書の箇所を通しても私たちに教えてくださっているということです。ですから人に振り回されたままでいいんだ、人がやったことに対して反応して生きていくこと、これが私の人生だと、そういうふうに決めている方にとってはですね、イエス・キリストが今日語ってくださったことは何の意味もないことになるでしょう。しかし人によって振り回されて自分自身を失ったその生活はダメだ、自分自身が本当に安定したものとなって、そして変わりなく自らなすべきことを行うことができる、そういうものになりたいと思うのであればですね、イエス・キリストのお言葉は素直に受け入れて、その御言葉を通して示されている世界の中に入っていくということを求めていかなければいけないということになるわけですよね。ですから人が言ったことでですね、カーッとなったり、人がしたことで落ち込んだり、人がしたことで暗くなったり、そういうことではなくて、私たちが常に変わらないものとして生きていくことができて初めて、私たちは平和を作ることもできるし、そして平和を土台として成り立っていく神の国という素晴らしい交わりの世界も立て上げていく働きを我々になっていくことができるということであります。教会の中でもですね、いろんな人たちが一緒に生活しておりますよね、関わっています。 ですから相手が言ったことに対して反応する、そういう位置に立っていたらですね、私たちはいつまでたっても教会の中でもギクシャクしたものを持つことになることでしょう。しかし私たちがそうではなくて、どんな時にも自らですね、神を愛し人を愛する者として生きるという、そういう位置にもし私たちが立つことができるのであれば、そういう交わりの中にあっては、誰かが言い間違いをしても、誰かがやり間違いをしても、それはすぐに受け止められて、周りが修正し、あるいは協力することを通して何事もなかったかのように、いえそれ以上のものをそこにまた表していくという形で、お互い同士が協力するということも可能になっていくわけですよね。ですから人に振り回されている教会はですね、教会自体が祝福されたものとなるというのは難しいことです。ですからそういう意味でイエス・キリストは、目には目、歯には歯と言われていたのは事実だけれども、でも私はあなた方に対してそれ以上の本来の私たちの生きるべき在り方をあなた方に求めたいと、またそのようになってほしいという思いを持ってですね、イエス・キリストが語ってくださったのが今日のお言葉であるということです。ですからイエス・キリストは悪人に手向かうな、相手がやったからやり返すという反応する、そういうものとはなるなとこのように言ってるわけです。ただ悪いものにですね、やられてですね、小さくなりなさいという意味での手向かうなと言ってるんじゃないんですよね。そうではなくて、自分たちに対して悪いことをする人たちがいたとしても、それに対して反応する、そういうものであってはいけませんよということをイエス・キリストは言われているわけであります。そしてイエス・キリストは今日の聖書の箇所でですね、私たちが生きていく中でですね、遭遇する代表的な人たちを例として挙げているわけですよね。右の方を叩く人が出てきます。そして下着を奪い取る者が出てきます。そして1マイルを強制する人が出てきます。私たちがですね、人生を生きていく中でですね、私たちが出会う、要するに悪い人というのはこういう人たちということになることでしょう。私たちに対してですね、意に沿わないからといって私たちに対して暴力的に出てくる人たちがいます。そしてまた打算的でですね、その一切損失はしたくないということで、こちらの身ぐるみを剥ぎ取ってしまうという、こういう人も出てくることでしょう。あるいはまた日常的にですね、私たちは自分たちのことを支配的に顎で使おうとして、ああやれこうやれというふうにして命令帳にですね、自分たちのことを使おうとする、そういった人たちを日常的に体験しますよね。でこれは特別などこかにいるという人ではなくて、実は皆さんの日常生活の中に必ずですね、見つけることのできるこういった方々であるというふうに言っていいでしょう。なぜならばですね、私たちが神を愛し人を愛するということでなくて、自分を愛するという自己中心な心を持てばですね、自分の思い通りにならないということは怒りの理由になります。ですから自分の思い通りにならなければ、周りの人に対して怒りをぶつけるのは私がよくすることではないですか。私たちは損はしたくありません、損はしたくありませんし、できることであったら得がしたいというのがありますから。ですからちょっとしたやり取りの中でも自分が損しないようにと振る舞いますし、またできることであれば向こうから自分が得するようにというふうに動いてしまうこともよくあることですよね。ですから自己中心であるということはですね、相手に対して叩くものとなるということですし、相手から奪うということになりますし、また自己中心ですから自分の成したいことを成し遂げるためには利用できる人がいっぱいいた方がいいわけですから、いかに自分の思い通りに指図通りに人を動かそうかというふうに考えていくわけですから、ですから自己中心な心を持っている人たちはですね、 100% 間違いなくですね、怒りを覚えて怒りをぶつける人であり、 相手から奪う人であり、そして相手を自分の思い通りに動かそうとする支配的なものとなるというのは、これ避けられないことなんですよね。ですからイエス・キリストの弟子たちをこの世界の中で働かせようとするときに、彼らが大きな力を持って働けば働くほどに、そのしっぺ返しとしてですね、叩く力はですね、大きなものとなるということです。ですからイエス様もそうでしたし、イエス様の弟子たちもですね、迫害の末にですね、殉教するという形を取ることも多かったわけですよね。でそれほどその人々はですね、その怒りや、そしてまたこういう奪うことや強制するということがあるということです。そういう中にいてですね、そういう中にいて、それでも自分自身を失うことなく、自分自身を失うことなく、どんなにひどいことをされてもそれに反応するんでなくて、自分というものを保ちながら、なおかつ神を愛し人を愛するものとして生きることができるですね、そのようにぶれることのない、そういう生き方をあなた方は生きなさいとイエス・キリストが弟子たちに対して語ってくださったということですね。ですからイエス・キリストはこのことを通して弟子たちに対して、この信仰においてはその素直な鳩のようでないといけないけれども、状況判断に対しては蛇のように悟くなければいけませんよとイエス様が言われたようにですね、その物事を生きていくときにですね、ただ素直で何もわからない、準備もできていない、こういうようなものとして生きたらダメですよ。まずイエス様は叩かれるよ、あなたはあなた方叩かれるよ、あなた方奪われるよ、あなた方は強制されるよ、そういう人とあなた方は関わっていくんだよという事実をですよ、事実をイエス・キリストは弟子たちがしっかりと認識することができるようにまず教えてくださっているということです。ただその出会った時にですね、あなた方は振り回されてはいけませんよということですから、そうするとですね、私たちが相手から受けた悪いものに対して自分たちが反応する場合はどういう反応をするかというとですね、相手からやられているんですからね、その自分たちがやり返すという反応の仕方があるわけですよね。これは相手がしたことに対しての反応として、怒りを返すという反応の仕方があるわけですよね。でもう一つはですね、痛かったからもうこの人には近づきたくないと言って逃げていくという反応の仕方ですね。多くの場合ですね、私たちがその相手のしたことに対して反応すると、怒り返すかやり返すか逃げていくか、まあ、どっちかという話になるということですよね。しかしイエス・キリストはそのあなた方は叩かれるよ、でも叩かれるときにあなた方はそれに反応するなよ、反応しないということは叩き返すということをしないということだよ、逃げるという選択肢も取るんじゃないんだよ、そうではなくて相手がしたことに対して自らの主体性を持って、その人と向かい合うためにはもっと叩きなさいと、こういう姿勢を自分の中に持っていることが大切なんだよということを教えてくださったわけですね。私たちはですね、突然起こることに対してはうろたえますけど、こういうことがあるからその瞬間にはこう自分はどう対処するんだということを最初から決めとけば、それに沿って対処することもできるよと教えてくださっているわけですよね。ですからイエス様はですね、別に叩かれたからといってですね、それに反応して叩き返すなんていうことはないんですけれども、でも私たちはですね、反応するところに生きてたわけですから、そこからステップアップしていかないといけないので、こういう場合にはこうしようというふうに前もってシミュレーションしてですね、そして自分の中で決めとくわけです。こういう場面が来たらまさにその時にこう答えていこうというふうに決めとくわけですよね。そうすると自分が決めたことに従って行動するわけですから、 相手がしたことに反応しているというのではないんですよ。ですからイエス・キリストはそこから弟子たちのことを育てようとされたということですよね。ですからイエス・キリストは右の方を叩かれた時には反対側の方を差し出す、そういうふうに決めていて、そういう場面が来たらそうするんだということをまず決めていて、それに臨みなさいと教えてくださっているわけです。おそらくこういう聖書の言葉を弟子たちが実践しようと思ってもですね、最初からですねうまくいくことは思いません。やられた時にですねすぐに反応して怒り出すかもしれないし逃げ出すかもしれないんですけど、ただ自分自身がそういう反応によって振り回されるんじゃなくて、私はこれを主体的に受け止めて自分はその相手に対して向かっていくものなんだということを常に覚えていれば、一度失敗してもいいんですよね。一度失敗したけれども、そのことがですね2回目成功するための一つの訓練になっていくわけですから、何度か失敗したり成功したりを繰り返している間にですね、私たちは現実の生活の中でそのように対応することのできる自分自身のぶれない心ですね、そういうものを確立させていくということが可能になるというふうに言っていいでしょう。それは、下着を要求されたことに対して上着という場合も同じことですね。私たちはですね自分の手に握ったものですねなかなか手放そうとしないんですよね。それがそんなに価値がないものであっても、一度自分のものにしてしまったらですね、そのものが自分そのもののように感じられるんでしょうか。それがこうして取られることに対してとても抵抗するんですよね。その小さな子どもたちがですねこの人ギュッて握ってしまって離さない時ってあるじゃないですか。チョコレートとかギュッと握ったら溶けて大変なことになるのに、離しなさい離しなさいって言っても絶対離さないですよね。ですからそのように私たちはギュッと握ったものをなかなか離そうとしない、で奪われるとですね取り返そうとするという話にですねなりやすいんですよね。でもイエス・キリストはあなたが持っているものをわずかなものだけでなくて、その取り上げることのできる最高のですね下着までも取り上げるということもあったりするよって、その場合あなたどうするって、そしてそれでイエス・キリストはその時にはもういっそのことだから自分が持っている上着も持ってきますかと差し上げるつもりでいなさいと言ったわけですよね。でイスラエルの人々にとって上着というのはですね大陸というのはですね昼と夜の気温差がひどいもんですから、ですから昼間は暑くてもですね夜はものすごく冷えるんですよね。ですからこの下着は奪われてもですね上着は防寒服の役割を果たしていますから、これ奪われてしまうとですね死んでしまうという可能性があるんですよね。ですからイスラエルの決まりの中でですね、いくら相手から正当に取り立てるべき借金であったとしても、その人の命を脅かすような上着まで取り上げるということは決してしてはいけませんという、これ立法の決まりなんですよ。ですから下着までというのがその人から取り上げることができる認められている最高のものなんですよね。最高というか要するに身ぐるみ張り切っていくという最後の最後に相手から奪うものが下着だと言われているんですけど、ですからイエス・キリストは自分の命さえも守ろうとしたらですね、その私たちは奪われまい奪われまいと相手がすることに対して反応してしまう、そうでなくて上着まで上げてしまうという思いであれば大丈夫なんだよということを言われたわけです。で実際イエス・キリストはですねこの地上に来られて私たちのためにですね命を投げ出してくださいましたよね。でイエス・キリストが十字架にかかるまでの間にですねサタンは人を通してどんなふうにイエス・キリストの心をくじこうとしたかというとですね、イエス・キリストから弟子たちを取り上げて、そして最後にはお前の命までも取るぞと脅すわけですよね。その命を取られたくなかったら 神に従うということをやめろというのがサタンの最後のですね攻撃なんですよね。ところがイエス・キリストはですね、サタンに悪いものですよね、サタンによってこのように攻撃されている時にもそれに反応しません。イエス・キリストは、私の命はもはや父に捧げたものであり、救うべき人々のために捧げるものであり、私は命を投げ出すためにここに来たんだからということでですね、サタンのですね、その罠に対してイエス・キリストははっきりとそれに対して自らを保ちながらサタンを退けていくということをされたということですよね。ですからそのイエス・キリストは自分の命さえも与えるという位置に立っているので、ですから奪われることに対して振り回される、要するに反応するということがなかったということなんですよね。そして1マイルを要求されることもあるよと言われましたけど、イエス・キリストは1マイル要求されるんだったら2マイル行ってあげるというそういう思いを持ちなさいと言われました。相手が1マイル要求されていやいややるとですね、私たちは奴隷になります。その人のですね言いなりになったという意味で奴隷の状態になるんですよね。ところが相手が自分たちのことをいくら支配しようとしてもですね、相手が求める以上のものをしてあげますというふうに私たちが思えるんであれば、誰にもですね私たちは支配されないものとなります。イエス・キリストはですね、私たちが自由なものであるためにはですね、そのように私たちの周りにいて支配する人たちの中でそれに反応するんじゃなくて、その倍を与えてあげようとする、そのような思いを持てば大丈夫なんだよということを教えてくださっているということですよね。ですからイエス・キリストはこのように確実に起こりうるですね、叩かれる場面、奪われる場面、そして支配される場面ですね、そういったことを想定しながら、あなたがあなたとしての主体性を守っていく方法は、反対側の頬を差し出すということができれば、あなたは反応されしているんじゃなくて自らを保っているということだよ、上着を差し出すことができればあなたはあなたでいるということができるということだよ、そして2マイルを行ってあげることができればあなたは自分の意思を持って生きる、自由を持っているものとして生きることができるんだよ、だからあなた方はそのような心を整えておきなさいということをイエス・キリストが言われたということです。ですから私たちはですね、そのサタンにですね自分たちの心や人生を奪われてもいけませんし、また人によってですね自分たちの人生やですね思いを奪われるということがあってはいけないんですよね。天の父なる神様は永遠にご自身であられるようにですね、天の父なる神様は私たちを神の子として産んでくださいました。ですから私たちはですね、何かに反応して振り回されて生きていくというものではなくて、天の父なる神様が自らの心で私たちを愛してくださっているように、イエス・キリストが自らの思いで私たちを愛してくださっているように、本来私たちも自らの思いで父を愛し、自らの思いでイエス様を愛し、自らの思いで兄弟姉妹を愛していくという、こういうものとなって本当に私たちは自由なものであり、本来の自分たちに立ち返ることができたということになるということですよね。ですからそういう意味でイエス・キリストは私たちに対して大切なことを教えてくださっているということを思うわけです。そして最後の言葉がですね、求めるものには与え、借りようとするものを断るなということですが、要するに叩かれるとかですね、奪われるとか、それから強制されるとかっていう、そういう場面の中でこう対応しなさいとイエス様は教えたんですけど、そういうことが可能なですね、そういうことが可能な私たちの日常生活はどうでないといけないかということをイエス様は教えてくださっているということですよね。求めるものには与えなさい。で、 借りようとする者は断らないようにしなさいとこのように言われたことはですね、要するにイエス・キリストは私たちが自らの主体性を失わない生き方をするというのは、相手の必要を見たら私がその必要のために自らの心で働きかけていくという、こういう日常生活を自分たちが取り返していくということですよということを教えているわけです。ですから日頃ですね、周りにいる人たちの必要のために働くということができないのに、こういう緊急事態でですね、叩かれるとか奪われるとか強制されるとかという、そういう無茶な状況の中でですね、それにきちんと対応できるなんていうことは普通に考えてありえない話です。ですからこういういざという場合に自らを失わない生き方を生きることができるためには、実は日常生活の中で相手の必要を見つけたときに自らの思いでそれに対して働きかけていく、自らの愛を持ってその人たちのために働いていく、自分自身が神を愛し自分自身が兄弟姉妹を愛していく、その自らの思いを持って周りの人たちのために働きかけていく、その必要に応えていくという生き方を、そういう日々の生活を私たちは自分たちの中で確立していかなければいけませんよということなんですよね。そういう基礎的なですね、自分たちの在り方をその自分たちが身につけるためには、具体的にはまず求められたらですね、求められたら求めに応ずるというところから始めましょうと、貸してちょうだいと言ったらですね、貸してあげるところから始めていきましょうということですよね。要するに求めるものには与えるというのは、相手が明らかに自分に対して求めているということですよね。求めているのでそれに対して与えるという話なんですけど、でも求めてくるものに対して与えるということができると、私たちは次の段階で何が分かるかというと、その人たちが何を必要としているかということに気がつくようになり、そしてその人たちが必要としているものに対して相手が求める前に私たちはそれを満たしていくという形で働けるようになるということですよね。そういうことでしょう。ですから私たちがですね、求められたものに対して応えるということをしなかったらですね、求められても答えないんだったらですね、自分たちの周りの中でその人たちが求める思いはあってもですね、具体的にくださいとか助けてくださいとか力貸してくださいと言わなければ気がつかないし、言わなければそれに答えないという話だったらですね、周りの人たちのこと何も気がつかないという話じゃないですか。結局気がつくのはその自分の思い通りになったかなれなかったかって、それで嬉しかったり怒ったり、また自分にとって得だったか損だったかという話とかですね、そういうことについてはもう敏感にですね、感ずるわけだけれども、でも相手が必要としている、声は出さないけれども助けててほしいと思っている、それに対して全く気がつかない、顧みることしない、そうだったのって、全然分からなかったという、言えばよかったのにとかって、こういう話でしょうけども、ですから私たちはですね、イエス様のお言葉を通してこういう場面、その厳しい場面の中では前もってこういうこともありうるんだから、心の備えをしときなさいよ、そしてその心の備えが実行できるためにも日頃の生活の中で求められたものに対しては応えてきなさい、貸してちょうだいというんだったらその借りるって言って話だから返してくれるんだから、まずは自分の手元にあるものをその人の利益のために、必要のために貸してあげるということをやりなさいと、こういう話ですから、そういうことをすることによって私たちが自分にこだわるがためにですね、結果的に人に振り回される、人によって反応する、そういう生き方からですね、私たちが解放されるようにと、イエス様が具体的なですね、その処方箋として 私たちにこの言葉を語ってくださっているんだなということを思うわけですよね。ですから繰り返すようですけど、皆さんは人のすることに反応して生きていきますか、それとも自らを保ちながら働きかけていくことのできるものとして生きたいですか。もし皆様がですね、自らの心を保ちながら神様に対しても主体性を持って、イエス様に対しても人に対しても主体性を持って、自らの思いでその一人一人のためにその働きかけていくというその生き方を得たいと本当に思うのであれば、今日の聖書の箇所はそのための重要な言葉としてイエス様が与えてくださったので、それを皆様自身が受け取っていただきたいというふうに思うわけです。これはお湯を入れたら3分経ったら食べられますみたいな、ラーメンみたいなですね、お手軽な方法ではないんですよね。私たち自身がこれからの生活の中でその振り回されるものではなくて、その根を張ったですね、本当に成長する木のようにですね、生きていこうとするために、日頃の生活の中で自分たちが絶えず取り組んでいかなければいけない事柄であるということです。しかしそのようにイエス様の言葉にを信頼して、イエス様の言葉に従っていくのであれば、私たちは振り回されることをせずに、その自ら周りの人たちを受け止めて働きかけていく、そのようなものとなっていくことができるでしょう。そういう私たちとなって初めて周りにいる人間関係をですね、振り回されないんですから。振り回されないので、自分たちは自分たちの心を保ってその人に働きかけていく、その人との関わりを整えていくということができるので、時間はかかりますけど、そこに平和を形作っていくということが可能になってくるということですよね。その延長線上に神の国というのはあるということですので、お互い今日の言葉をですね、私たちに与えていただいた命の言葉として感謝して受けたいものだというふうに思うわけです。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは永遠から永遠に神であられ、永遠から永遠に至るまで私たちに対して父であるお方であり、私たちが罪を犯してもあなたに反逆してもどのような振る舞いをしても、あなたは変わることなく私たちのことを愛し、ついには御子イエス・キリストを通して全ての人々があなたのもとに立ち返っていくことのできる救いの道を開き、そしてあなたしかできない方法を通して、ついにはあなたの思い御心通りに全てのものがあなたの御前に家族としての心を回復して、永遠の神の国を立て上げるに至ることであるということを思わされます。そのようにこの時代を変え導くことができるのは、あなたが永遠にぶれることのないお方であるからであるということを思わされます。あなたのお子であるイエス・キリストも同じようなお方でありましたから、この闇の世界を光の世界に変え、死の世界に命の世界を生み出してくださいました。願くば天の父よ、私たちも神の子としてその歩みの中につながるものとなりたいと願います。願くば天の父よ、あなたがそのために御子イエス・キリストを通して与えてくださったこのお言葉を私たちが心に留め、それを日々の生活の中で思いつつ従っていくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。